のラジオ、
ハムのラジオ、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは、ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB、 ラジオネームサンキューです。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さっさで今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々を紹介いたします。ディレクターどうぞ。はい、
ディレクター J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、それとですね、はい、ゲストにね、J1UAV 高柳さん、
はい、
JL1FUQ 三平さん、この二人の方をね、はい、お招きして、はい、今日は進めていこうと思います。
録音で参加され
て、そうですね、録音でですね、はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、はい、今週のテーマに行きましょうか。
はい、
そうですね、シックスメーターの世界。
はい、先週に引き続き、はい、
先週に引き続きですね、
はい、後編ということで、はい、お願いします。
初心者から、ね、ベテランまで楽しめる魅惑のバンド、はい、シックスメーターということでね、
はい、そうですね、はい、
これね、J1UAV 高柳さんと JL1FUQ 三平さんにね、
はい、
まあ、ちょっと収録なんですけれどもね、はい、録音したものをね、撮ってきましたんでね、
はい、
お聞きいただこうと思います。
はい、
先週はね、シックスメーターの、ね、状況とかね、まあ、大きな楽しみ方とかね、そういうことをね、はい、お聞きいただいたんですけどもね、今日はね、国外の、ね、楽しみ方、いわゆる QSO の楽しみ方ですね、
はい、
それともう一つね、面白いのがありましてね、流星群反射というのがありましたね、はいはい、流星反射というのかな、
はい、
星様がね、起こってきて、いわゆる
ありますよね、なんとか座ありますよ、ね、流星群って毎年毎年、
ね、なんとか流星群とか ね
寒い時期とかにありますよね。
そうなんですよ、
はい、
でそういうとなるとね、まあ、流星とか、まあ、その周りの、まあ、電離層とか含めて、はい、やっぱ変化するんでね、そこで電波反射するんですよね、
はい、
そういうところね、はい、で中でも、ね、話またありますけどもね、はい、普通の流れ星でもなんかちょろちょろっと反射するっていうのもあるらしいので、
は
い、もうそういうふうな、ね、お話ありますんでね、はい、お聞きいただきたいと思います。
はい、
はい、では、ね、収録お聞きいただきます。はい、どうぞ。
収録場所が
収録場所はね、横浜の、ね、YC&AC という、ね、場所なんです。実はここね、はい、横浜の、ね、アメリカのアマチュア無線の試験ですね、
はい、
これをやってるところなんですよ。
あ、そうですか。
そうなんですよ。実はこの二人ね、VE と言ってね、試験官なんです。
試験官ですね。あ、了解です
。はい、そうなんです。
で、ちょっと場所が少しオープンな場所だったんで、
そうなんですよね、
バックグラウンドでいろんな音が入りますけど、はい、声は聞こえますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
そうですね、シャックにいるときはつけっぱなしで他のことを やったり、う
ん、でなんか聞こえてきたぞと。
そうです、うん。そしたらもう、すかさず探して。まあ、でも今クラスターが、ね、発達してきたから ね、
でもクラスターなかったらもう終わりという感じもありますよね。
そうですね、まあ、いっちゃいました
ね。そうですね、
そうですね、まあ、そういう意味では楽しみ方っていうのは、まあ、そういう DX の楽しみ方もありますし、あとはその国内で JCC とかのハンティングですね、
はい、JCC、JCG 最近は町村まで追っかけてるね、 OM さんたち
も。そうなんですか、
はい、もう市も郡も全部やっちゃって、
あと山とかね、山岳移動とか、ね、そういうのが多いですかね、
SSB、CW、AM、RTTI まで完成しちゃって、もうやるもんがないっていう人もね、
すごいですね、
すごいもう主みたいな OM がいっぱいいるんですよ、
ですね、
大好き、6メーター大好き OM が、
まあ、あとは6メーターの人ってのは正直作るのも好きな人多いんじゃないですかね。
自作派ですか、
自作って言いますか、アンテナもそうですし、周辺機器、
はい、
処理アンプとか、
はい、
まあ、簡単なリニアンプとか、はい、その辺だと結構作る人も多いんじゃないかと思いますね。最近の人はどうかしらですけど、ちょっと前人ですと、うん、必ず何かしら作ってますよね、
うん、なるほど、なるほど。高柳さん、何かお作りになったりするんですか？
僕は買ってくるだけですね。
あ、そうですね。もっぱらノイズを聞いて。
ノイズを聞いて、そうですね。うん、まあ、あとは。 もう伊豆で、まあ、あの同じあの6メーターの仲間と連絡取りながら、
なるほど、ね、次はどうしよう
と、明日、明日あたり来んじゃないのみたいな、ね、話したり、
楽しみで仕方ない
ですよ、そうなんですよ、ね、あの別に開けなくてもね、はい、あの去年のあそこはどうだったとか、ね、うん、そんな話
で、お話でも盛り上がるわけですね。
はい、
あ、そうすると結構6メーターでもあのローカルラグチューとかで、まあ、ちょっと開ければお友達とかと、
そうですね、まあ、でも最近はチャットしながらが多いですからね、
あ、もうあの無線じゃなくて、
無線じゃなくて
あのインターネット系、
インターネットで連絡を取りながら、
まあ、出てきたぞ
と最近あのヨーロッパあたりともあのチャット
DX 系
DX チャットがありまして、
なるほどね、
そこに出てきて、うん、
もうネットワークと無線と組み合わせて、
ね、組み合わせて駆使していろいろ
楽しんでるという感じですね。三平さんもそんな感じ
ですか？いや、私は逆にそこまで追っかけてなくてですね、はい、どちらかというと前からの昔から6メーターにその、うん、若い頃からやってた時に、まあ、竹山で、はい、はい、タワー上げて、まあ、6メーター11選べたんですけども、あ、まあご存知の地理的に考えて西の方が、はい、西岡は抜群に仕上げるのですから、
あ、なるほど、そうです
ね、もうグランドウェーブでですね、あ、地上、まあ、あの電離層以外の電波で伸ばすことを一生懸命やってました、ね、それだけでプリアンプとか、はい、結構凝ったりしましたし、はい、アンテナも凝ったし、まあ、そういうことでやってましたね。
あのイースポ以外にいろんな電波ありますよね、あの私よく言うダクト電波とか、
はい、
ああいうのってまあ、リスポじゃないんだけども、なんか急に開けてすごい SNS あの S が降ったりするんですよね、
うん、あの6メーターの場合そこまではなくてですね、むしろあの特に夏場が多いんですけどね、はい、朝方多分、冬場は逆転する、夏場の場合には大気って多分なんかダクトが多分消されると思うんですけども、うん、結構4-5なんて毎日のように超えて
ますよ。そうなんですか、
はい、立山からですと、でよくあの東京とか埼玉方にいる連中の人にですね、はい、この週末にこれが出てるよと、まあ、あの時はクラスターがないんで、ああ、そうそうそう、教えてあげると何も聞こえねえよって
言われる。あ、そうか、あのダクトとかになっていくと地域が限定されちゃうわけですよね、
まあ、西方向に関してはもう、はい、伊豆半島を越えると障害物何もないんですよね、はい、で海の上はずっと行っちゃうもんですから、はい、
あ、そうか、海ですね、そのままもうドーンと行っちゃうわけ
ですね。海も4-5ですね、一回大分まで行ってますね、
もう九州まで、
それぐらい伸びちゃうんで、そっちの方が楽しかったんでですね、逆にあんまりそのイースポが出るともう逆に打ち合い格低いんでですね、
あ、そうかそうか、
打ち合い格になっちゃう
と、なるほどね、
もうイースポになるとガタッピシ弱くなるんですね、
だことはどうしてもね、グランドウェーブに近い、ね、打ち合い格低い方がいいですよね。
そうですね、あの MS とかって、ね、メテオスキャッターとか、はいはい、流星サンダーみたいなのも、はいはい、あの盛んにやってますね、皆さん。
スキャッター、
スキャッター
です。MS かメテオスキャッター、
もうメテオスキャッターですね。
流星群が来なくてもあの朝方なら、うん、あの結構できたりします。
あのその、スキャッターですか。
いや、メテオ MS つってバーストするんですよね。
あ
の4-5-6あたりからあの、うん、移動局が出てる周波数あの朝方って聞いてると、うん、5秒ぐらいバッと聞こえてきて、その間に5球とかつって。
うん、なるほどね、
うん。やるのが、これはもう本当に。毎日毎日毎週のように当たり前のようにできる。
それっていわゆるメテオじゃなくて、
いや、あのメテオ、
メテオなんです。やっぱり、やっぱり細かい、
バーストで細かいのがあるみたいですね。その毎朝できる。
あ、毎朝ですね。
そう、そうですね、毎朝っていうね、まあ土日しか移動局出てこないんで。
あ、そうかそうか、やっぱお仕事の関係もありますよね。
まあ、あのイースポもあのスキャッターも何にも開けなくても QS をしてらっしゃいますよね、皆さん。応援さん、じっと聞いてると本当ふわっと上がっ信号がね突然聞こえてきたりするんで、はい、そこですかさずコールして、
はい、それはやっぱり先ほどの、まあ、メインちゃんじゃないですけども、いや、
それはね、あのクラスターで見て50点、まあ、国内なんで150から上を使うんですけど、はい、このクラスターを見てこの辺に出てるぞっていうのを周波数に合わせとけば、うん、バーストするとふわっと
聞こえてくる、
聞こえてくるんです、
ね、だから
かそうかけらでもあの、ね、コールサインかけらでも聞こえるとそこでこっちのコールサインやっていうファイトで、
なるほど、面白いですね。
面白いです、あの、うん、結構それを待ってる方がね、ワンエリアでそれでパイルになっちゃうぐらいですから、
ね、ああ、そうなんですか、はい、それをその短い間にうわーっとするわけですね。
そうです、でビッグバストとかつと1分ぐらいずっと、はい、ね、
聞こえるわけですね。
聞こえるんですよね、流星群が来るとその時間も、ね、長くなったりする、
はい、そうですね、まあ、いろんな流星が、
そうですね、あの
まあ、かけらが多いわけですからね。
そうそう、別になくても全然楽しめるし、 2L ぐらいの HB9CV に、ね、50W100W でも十分対応できるので、ね、はい、ぜひ挑戦していただきたいと思います ね。
あ、結構面白いですね。
面白いですね。
私もこういう世界って知らなかったんですよ。あ、です、ええ、まあ、あの流星群の時は、ね、よくやるというのは聞いてたんですけども、はい、まあ、普段でも、はい、まあ、そういえば流れ星というのはね、はい、目に見えないのが流れてるわけです。
昔じゃなんか飛行機反射とかっていうのがありましたよね。
今でもやりますよね。羽田空港の、ね、近くの人でした、まあ、立山の時もそうだったんですけど、はい、あの横浜とか東京と反射って急にメーターガツンと
上がってりますよね。
いろんな電波が楽しめるからね、うん、6メーター、e スポスキャッター、メテオスキャッターに、ね、もちろん DX 周りで、
あと山岳移動もあります。
山岳移動、本当にね、いろんな楽しみがあるんで、ね、アンテナもね、そんなで大きくなくて、コンパクトで自作もできます
ね。
あとは自作でリグ作って遊ぶっていうのも、はい、エームがあるんで、はい、使われてるから、エームのリグってわりかし作るの、まあ、簡単ですよね。ですよね。天井のところだけちょっと厄介ですけど。
それ以外はね、
それ以外は大したことないんで、
まあ、天井自体もそういう SSB とかややこしくないんで、
そうですね、
振幅変調 だけなんでね、
だからそういう意味じゃ消失力で簡単なの作ってもすぐ楽しめ
る
んですよね、う
ん、なるほど、
あとはキャリアだけ抜いた DSB とか、あ、
DSB で、
あれもバラ文字だけでできるんで、はい、
そうですね、
まあ作ったりしましたね、
はい、あとフィルターやればもう SSB ですね、こうやってそれが難しいですよね。
今そうなんですね、そのフィルターで片方抜くってのが難しい
ですよ ね。どうしても残留しちゃいますから ね、素人が作る、ね、
そこで金も急にかかるのが変わってきちゃうんで、
なるほど。あと6メーターで EME とかそういう、
EME もぜひね挑戦してみたいんですけど、ちょっとハードルが高そうな、うん、一応ね、できるような設備は揃えてはあるんですけど、はい、やっぱやってる方も少ないですしね、うん、
三平さんなんか海外の局から EMU をリクエストされたという噂聞いたんですけど、
ひどい振り
ひどい振りですけど、
まあ実はですね、9月にパラオに、はい、行くんですけども、T88GJ というコールで、はい、一応撮ったんですけどね、
三平さんのね、アメリカのコールサインが W2GJ で、でパロで T88GJ ということですよね。
そうです。で、まあ、いろいろトラブルがいろいろあるんですけど、それは置いといてですね、はい、一応、まあ、いろんなところのサイトの方からネタを欲しいということで提供したんですけど、そしたらもう世界中にパッと広まっちゃいますから、
そうですね、
そうするとですね、ランス OM ですね、
ダブル 7GJ、
私がダブル 2GJ です数字だけ違うと、だからお前 EM やれと、
じかじかにどこ行ってもやれって言いますから
ね、メールを、だからゴエレのですね、
ヤギだと
1本なんで、あんな無理ですよと、うん、私、いや、ゴエレでもパワーをつぎ込め、500W つぎ込め大丈夫だと、俺の設備がカバーすると。非常に押しに負けまして、じゃあ挑戦だけしますよと、そしたらもう喜んじゃいまして、今そちらの方の準備で、
準備ですね、
はい、リニアは何持っていくんですか。
リニアは550FX を調達
します。500
ですね、はい、ただまあWSJT ですか、はい、あれ使うん で、ね、一応 250W ぐらいの出力が限界かなと。
でないとリグ壊しちゃいますよね、連続送信ですからね、
初っ端でまだ使ってもいないのに、いきなり壊しちゃうとシャレになんないんでまあこれはもう海外移動用の、リニアとして買ったん で、ね、はい、まあ、移動しなくなったらもうどっか売っ払っちゃいますけどそれまではちょっと行くときは使おうかなと思ってます。
そうですよね、
まあ、それでちょっと EME はやってみると。だから私もですね、 EME はまだ体験したことがないんで、まあ、6メーターでも EME の対価って何人か日本でもいらっしゃいますんで、まあ、そういう中でも何人かのことを教えを今凍ってるような状況ですけどね。
世界中でも結構6メートルの EME されてる方っていらっしゃるんですか。まあ、先ほどの GJ、
うん、そうですね、ヨーロッパとかアメリカとか多いんじゃないですかね、うん、でそうするとやっぱり彼らから見たら太平洋の島々って、うん、最後のカントリーなんですよ。カントリー、ね、今カントリーって言っちゃいけないか、今なんて言うんでしたっけ、
エンティティ
ー、エンティティーか、ね、古くてごめん
いや私もカントリーです
で、そういうことで最後までですね、やっぱりパラオとかあの辺はランス OM とか残ったらしいんですよね。
あ、そうなんです
ね。で、なんか何年か前に埋まったらしいんですけど、はい、そういうわけでもまあ
珍しいところ
なんですね。まだあっちの方から見たら珍しいところらしいですね。
珍しいでしょうね。
行革なしでやるんで、
水平方向ですね、
うん、そうですね、月の出と月の入りのワンチャンス、うん、1時間ぐらいの勝負ですよね、うん、ということで、もう相手の方は当然今度はアンテナを垂直方向に上げるようなビームになるので、はい、それなりの設備を持った人でないとちょっとできないな、
まあまあ、三平さんの方は、まあ、とりあえず500ワットの5L の上げでまず頑張ってみると、
200、まあ、実際250
ワットぐらいですね、
でまあ、向こうのは多分聞こえるでしょうと、はい、ただこちらのやつが聞こえるかどうかまで決まるという形ですね、
まあ、そこはと WSJT の、 はい、プロトコルに期待して、
そうです、ところが先日なんですけど、はい、V63 のミクロネシア連邦からも、はい、やっぱりランス OM の、強力なご要請でですね、はい、やられた方が日本でもいらっしゃるんですけど、はい、ダメだったそうですね、
そうなんです
ね、
そう簡単にはな、いかない、
まあそんなわけで、まあ、
まあトライアルスタートですね、
そうですね、
トライだけしてみれば、
ね、トライだけしてみて、はい、ただ一応その情報も流しちゃったんで他の方が呼んでくる可能性もあると
思うんですね、
俺も見てみます、見ておきます、うん、
まあ相当なパワー入れてくれれば大丈夫なんで、
1キロまでなら大丈
夫、うん、そう外国だからね、
外国だからね、まあ、T88 はね特に問題なくね、操作できるんで、
うん、でこの V63 の方でも私も免許取ったんで、はい、まあ、来年あたりちょっとそっちの方でもまたトライしようと思うんですけど、はい、
オセアニアの南の島で EME にもトライと、
いや EME じゃなくて本当は 6m の SSB で、ね、
SSB で
まったりやりたかった
です、
まったり
インスポンスでしょ、普通
しない、
無線は無線ばっかり
しない、
さすが、
私はもともと千葉の館山の人間ですから海で毎日遊んでた人間です、なんでそれが金払って
海、埼玉県人だから海を見ると興奮しちゃうんでね、
いや海なんて金がないから海行って遊ぶのに、
あ、なるほどね、
そこにちょっと違いがあるわけですね、
この間ね、サイパン行って、レンタルシャックか、ちょっと行ってきたんですけどね、6メーターも運用して、操縦局できたんですけど、まあ、ほとんどはかみさんと海で遊んでましたね、無線は二の次という感じで、せっかくレンタルシャックがあるからね、ほとんど無線はやらないという、うん、
サイパンあたりだったら逆にリゾートホテルに釣り竿アンテナ持ってってですね、なるべく高い最上階のバルコニー付きの部屋にするのが一番いいんだと思いますけどね、
レンタルシャックと思ったら神さんがブーブー言
って
、ね、本当にな
んだこのホテルはと
ビジネスホテルのような感じなんで、まあ、食生活には困らないですけどね、1階が
便利な、外に出なくて済む
という、ただでやっぱり全然リゾートで雰囲気がないんで、
そうですね、
窓を開けると有志です
よ、ね、実はね、私去年サイパン行った時にね、三平さんとご一緒してるんですよね、ちょうどリゾートホテルにいらっしゃいました、
私が
ひまわりホテル、
ひまわりは
私がひまわりホテルなんですよ、
私の方が
リゾートホテル
で
釣り竿をねやってらっしゃる、
男一人ででっかい部屋で、
どうかと思うよ
何しに行ったんや、
何しに行ったん、南の島まで
無線しに行ったん
や、無線、いや、そんなことですよ、ただ何もしない、本当のバカンス、
なるほどね、
バーケーション、
バケーションで、まあ結構あの時も楽しかったですけどね、私もね、ちょうどあの時初めて三平さんとねお会いして、
そうですね、
ひまわりホテル来ていただいたりね、ちょっと気悪くしていただいたりね、
あの時はもう一人いたんですよ、やっぱ
会社の方いらっしゃって、
ね、そうですね、下のがいました、忘れてました、コロッと、
まあ、もう皆さんいろいろな、ね、楽しみ方されてるし、これからの、ね、夢も、ね、非常に大きなものがあると思います、どうもありがとうございましたハムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしております。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先はham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構です、お待ちしております。特にね、今日 のお話の6メーターについてね、いろんな、お話とかね、エピソードとかございましたらね、どんどんお寄せください。
お待ちしてます。
お待ちしてますやっぱり6メーター大好きの高柳さんがね、情報欲しいと。
そうですね、いろんな方のお話聞きたいですね。
そうですね、ぜひぜひまた高柳さん、三平さん、清水さん出ていただきますので、ね、よろしくお願いいたします。お相手は JR3QFB39 と
J1UAV 高柳、
JL1FUQ 三平でした。
はい、どうもありがとうございました。また、お会いしましょう。73、さよなら。
さよなら。
さよなら。
ジオ。ハムのニュース。
ではハムのニュースということで、
はい、
フィリピンで台風30号対応非常通信 7.095MHz ということでね、あの、はい、JAL の、ね、ホームページの方から、ね、情報をいただきました、
はい。
11月8日から9日にかけてフィリピンを襲った台風30号、はい、国際名称ハイアンは大きな被害をもたらしました、
はい。
フィリピンアマチュア無線連盟 PARA は7.095MHz および 144.74MHz で台風の襲来前から、災害対応の非常通信を行っており、台風が去った後も、救援復旧活動や安否情報連絡のために継続していますということですね。
はい、
はい、
そうですね、
あのね、連日すごい報道されてますんでね、
はい、すごい、ね、報道されてますね。
そうですね、
はい、インフラが壊滅的だということ
ですね。そうなんですよね、
はい。
まあ、そういうことでね、あの、非常通信の解除が通知されるまで、はい、あの、特に 7.095MHz ですね、これは、はい、HF のものの周波数なんで、ここの非常通信に、ね、今週あたりに、ね、皆さんの、ね、はい、ご協力お願いしますということですね。
ご協力お願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
海外行った方は分かると思うんですけど、結構電波飛んでるそうなので。
そうですね、
はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということでハムのニュースでした。
はい、
お便りのコーナー、
お便りのコーナーということでね、
はい、
早速お便りいただきましたので、
ありがとうございました。
ご紹介したいと思います。はい、私事って何なんですけども、ということでね、
はい、
ちょっとパラオに行ってまして、
ね、お疲れ様でした。
はい、
はい、
それのね、受信報告をいただいてるんですよ。
そうですか、早速。
はい、
はい、
こんにちはということでね、
はい、
ハムのラジオは初回から楽しく聞かせていただいておりますと、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次の通り JT65A で T88 ジュリエットホテルの、信号を受信いたしましたと、
はい、
11月9日0時20分 JST140.76kHz -10 から -18dB、JABVHL と、まあ、更新なんですけど、はい、これやってた時なんですけどもね、受信いただいたということでね、はい、ありがとうございます。
10から18は結構強いですね。
結構強いですね、
はい、はい。
で、この方の、ね、設備は、ね、はい、FT817 ということで、ね、はい、5ワット機の QRP の機械ですね、ハンディのね、
電池で使えるやつですね、
はい、電池で使えるやつですね、はい、10メートルのロングワイヤーということでね、
非常にシンプルな設
備ですね。そう、シンプル、はい、これでもね、多分この日はまあ、たまたまつながらなかったと思うんですけど、
はい、
まあ、5ワットのロングワイヤーというのはね、結構いらっしゃるんですよね、5ワット機で、QRP、まあ、結局 JT65 とかね、はい、JT9 というのはもうあんまり電力を出すのは、よくないというか、
そうですね、
うん、あんまり歓迎されないんでね、
はい、
よく、レポートとかで、ね、聞いてますよ、はい、
はい、それからその後も
と、
続けてお便りいただいてるんですよね、
はい、
はい、
同じ方からね、
はい、
まあ、匿名希望ということなので、
はい、
前回のね、6メートルの魅力ということでね、
はい、
その件についてね、ご意見、
ご感想いただきました。
ご感想いただきました、
はい、ありがとうございました、
はい。今回は6メートルの魅力でしたが、各局それぞれの受け取り方をしていますね。私も 7MHz、21MHz から入ったハムですから、6m は半分 DX バンドという感じで QRV しています。140MHz、430MHz からスタートしたハムは異なった感覚で運用するのではないでしょうか。いずれにしても魅力あるバンドです。ゲストさんは自分の経験、考え方をどんどん喋っていただくと、リスナーとしては楽しいですね。
ありがとうございます。
はい。すごいですよね。そういえばそうですね、HF から入った方の6メートルだ、まあ、確かに DX バンドという感じですよね、
うん、そうですね、HF の延長で入ってらっしゃるんですよね、
はい、で逆にVHF、UHF から来るとね、
はい、
まあ、FM とか AM もありますんで、
そうですね、
どっちかというとそっち側の方が強いですよね、
うん、国内 QSO でも随分飛ぶと思うなという感じですよね。
はい、
はい、
やっぱりその人でね、うん、だから結局6メーターというのは結構面白いバンドというのはこれ事実ですね、
うん、そうですね、その上から来た人、うん、下から上がってた人両方こうミックスされて、
そうですよ ね、
それぞれが全部楽しめるというバンドですね、
まあ楽しいですね、アンテナもね、はい、コンパクトにすみませんで ね、
作る楽しみもあります。
はい、パロー行った時もね、
はい、
6メーターのアンテナあったんですけどね、ハイバンド開けてたんで6メーターも開けるかなと思ったんですけどね、全然聞こえなかった。
そうですか、
残念でした。
残念でした、はい、K9W あたりは 飛んでたみたいなんで ね、
そ、 ね、はい、まあ、そこはもう、うん、あのパローでもすごかったですよ、
県内 W 君から
T33A が出てますね、はいはい、
出てましたね、
この2曲でね、はい、もう、もう
全然
あちゃこちゃの正月にワンワンギャンギャンです
よ入る隙間なしということですね、うん、はい、
はい、そうからあの同じあの徳目京さんの、ね、
はい、
レポート の、 あのお題の中に、ね、
はい、
RTTY で T88ON と更新しましたということで、ね、
あ、はいはい、
あの私 T88JH なんですけど、あの、はい、一緒に行ったあの連れなんですけれども、ね、はい、コンテスト、コンテストの終了間際でね、キエソできたということでね。
そうですか、
はい、
じゃあこの設備でキエソできたらすごいですね。
そうなんですよ、
よかったですね、
はい、RTTY できたということでね、はい、TA88ON もね、はい、RTTY 一生懸命頑張ってたんですけどね、あの去年に比べたら曲数半分ぐらいしかないって言ってましたね。
そうですか、
やっぱりちょっとお空の調子が良くなかったんじゃないかなと思います ね、
そうかもしれないですね。もしかしたらみんなリエクスペディションの方向いちゃったかもしれないですね。
そうなんです、
はい、
あの2曲はすごい
です、はい、すごかったです、
うん、
はい、
あの K9W もね、RTTY とかも、ね、出てましたんでね。
あ、そう言ってましたね。
RTTY のパイルアップ久しぶりに聞きましたね。
わ、すごいですね。
ビアビアビアビア言ってました、
はい、K9W はもう うちのも7メガから7メガ、はい、それから14、21、28、はい、24、18全部入ってましたんで。
あ、なるほど、
はい、
そうですよね、
はい、
どうもお便りありがとうございました。
それからもう一方
から、そうですね、
はい、
次もう一方、安田さんですね、
はい、
JH1JJV 安田さんから、ね、お便りいただきました、
はい、ありがとうございました。
サンキューさん、吉原さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。お二人の掛け合いを聞いていますと、放送業界のプロフェッショナルとしか思いませんが、違うんですかというようなお便りいただいて
実は二人ともあの元メーカーのエンジニアです。
そうです、はい、
はい、
ということでね、
はい、
安田さんなんですけども、私は1年半ほど前に30年ぶりに 再開局したアパーマンハムです。 HF ハイバンドと430をメインにやっていますが、やはり飛ばない、聞こえない、ストレスが溜まってましたということでね、確かにそうです、
ね、そうかもしれませんね、はい、
私もあの単身赴任先でね、21メガの V ダーポール出しましたけどね、はい、やはり飛ばない、聞こえない、お便り続けますと、はい、そんな時に特集をいただいた PSK31 と JT65 はまさに希望の光、はい、すぐにインターフェース買いに走り毎日ワッチに勤しんでますが、
はい、
ということでね、
はい、
私もね、はい、結局 JT65 とね、まあ、PSK31 もそうなんですけどね、はい、PSKJT 関係でね、やはりあの横浜で、やってた時にね、
はい、
あの V ダイポールと、まあ、20ワットから50ワットぐらいでね、十分できましたんでね、これなかなかいいですよ。
あ、そうですね、
はい、
はい、
おすすめですね。
あ、
お便り続きますけども、はい、まあ、デジタル通信ということでね、
はい、
先日デジタル通信の変更申請をした、関東総合通信局から補正が完了するまで審査は保留とのメールが涙ということで、ちょっとあの、
ちょっとしたことなんですよね。ちょっとしたことでも不備があるとね、はい、なかなか難しいですね。
はい、全く変更申請難しいですね。簡単にしてほしいということでね。
そうですね。
はい。
はい、
からあのハムのラジオはポッドキャストでダウンロードして通勤電車で何回も聞いています。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に、
うん、はい、おかげでラッシュが少しは楽になりました。これからも FB な放送を楽しみにします。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
頑張っていきますのでね、
はい
はい、
はい、あれ、免許来たらね、もう早速 JT65 でね、
そうですね、
あの QS をさせてください。
私も昨晩見てましたけど、ヨーロッパもオーストラリアも両方いっぺんに見えるっていう、
ね、
この不思議な、
はい、不思議な世界です。
世界ですよ、本当にね、はい、アンテナ、すごいアンテナつけてるような錯覚に陥りますね。
そうですね、
はい、
確かに確かに、
はい、
ワンデ
ー、WLC、
うん、そうそうそう、それもすぐできます。
できますね、
はい、あの人口の少ないアフリカさえなんとかできれば、
ね、そう、アフリカはね ZS が結構入ってくるんで、
そう、 ZS は結構ね、あの、うん、いつもおなじみさんいてますんで、はいはい、そこでったらもう大丈夫です。
大丈夫ですね。
あとのエリアはね、あの南米も結構入ってくるんですよね。
南米も聞こえてました、昨日、うん、聞こえてたとか見えてたっていうか、
そう、見えてたんですよね、
はいはいはいはい、
ですからもう、
バッチリですね。
何もでもできますんで、
できます。はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオ、ハムの取説、
というところでね、はい、次に、ね、ハムの取説のコーナー、
ハムの取説です、
はいはい、今日はね免許の種類というのをね、はい、 行きたいと思います。
そうですね、
あの免許いましてもね、そうそう、アマチュアは免許というのが2つありましてね、はい、免許証というのと、ね、免許状というのが2つありまして、
はい、微妙な違いですね。免許証
と、そう、微妙な違いですけどあの免許証というのがね、はい、いわゆるあの、まあ、運転免許証と一緒でね、はい、アマチュア無線をしてもいいという、はい、許可証ですね。
あ、はいはい、
そうですね、で、はい、免許証というのが、はい、無線局ですね、はい、私があの GR3QFB というコールサインを持ってるんですけども、はい、この GR3QFB と名乗ってもいいよと
、はい、アマチュア無線の場合は、アマチュア無線の免許証を持っていないと無線局を持つことができないの で、
そうです、ね、
必ずその無線局を開設する前に無線従事者免許証というのを取らないといけな い、
取らないといけないと。まあ、で今日はその、ねはい、無線 の、 あのアマチュア無線種類についての話をしたいなと思います。はい、
そうですね、で無線従事者っていうんですよね。
そうですよね、
で無線に従事する人、うん、無線設備を操作する人の免許ということで。
そうですね、はい、はい、ねはい、この資格には、ね、4種類あるんですよね、
はい、4種類ですね、はいはい、
まず第4級という、はい、一番あの初心者クラスですね。
4級ですね、初心者、
そうですね、はい、から第3級、第2級、はい、第1級と、ねはい、この 4段階あります。
あ、じゃあ1級の人が一番、
はい、そうですね、
偉い偉い偉いかな一番難しいわけですね、
うん、そうですね、あの試験としてはやっぱり一番難しいですよね。
はいはい、そうですよね、はい、
ちょっとね、はい、各級の操作できる範囲ですね、はいはい、あの先ほど言いました無線局ですね、はい、コールサインを使って、電波を出す時の、はい、無線機とかね、はい、周波数とかね、はい、モードをですね、今までちょっと話ありました、
そうですね、無線局の話もしましたけども、
ねはいですよね、はい、それで操作できる範囲を、ねはい、ちょっと、
操作は許される、
許される、
ね、ここはやっても操作してもいいよということですよね。
そうそうそう、はい、第4級アマチュア無線技師なんですけれども、はい、アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作、はい、モールス符号による通信を除くということでね、
は
い、
あ、モールス
符号、モールスはもう
ダメと、
はダメと、
あ、じゃあこう、はい、トンツートンツートンツー の、 あの通信はやっちゃいけないと、
やっていけないと、はい、いうことですね、
はい、
で、まあ、1つ目が空中線電力 10W 以下の無線設備でということで、あの、はい、いわゆる 10W というあのパワーですね、
空中線電力っていうのは無線機の出力、
そう、アンテナに入れる電波の強さですね、
電波の強さですね、
それは 10W 以下、はい、という、まあ、無線設備というのは、はい、あのいわゆるあの無線機ですね、
はい、
でそれであって、21MHz から 30MHz まで、または8MHz 以下の周波数の電波を使用するもの、
はい、
ということで、
ということは21MHzより上で 30MHzよりも下、
そうですね、
そうするとこの間バンドのお話しましたけど、アマチュア無線のバンドでいうと 21MHz バンドと 24MHz バンドと 28MHz バンド、
はい
はい、それから 8MHz より下って言ってますから、7MHz バンド、 3.5MHz バンド、それから実はその下にもあるんだけど、ここは実は電信しか出られないんですよね。
そうなんです、まあ、それがまず 30MHz 以下ですね、
はい、そうですね、
ですから、まあ、あの一般的に言えば 14MHz と 18MHz が出られないと、はい、
そうですね、あ、10、14、18です、
ね、10、14、18ですね、
まあ、10、この3大体あのバンドというのがあるんですけど、
そうですね、
10MHz バンド、14MHz バンド、18MHz バンドというところは出られない、
出れないと、はい、いうことです、
ね、電波はそこで電波を出しちゃいけない、はい、この資格の方ですね、はい、で出力が 10W よりも小さいかと、
はい、2番目にですね、はい、空中線電力が 20W 以下の無線設備ということで、
はい、今度は 20W
ですね、20W ですね、
はい、
でそれで 30MHz を超える周波数の電波を使用すると、はい、ですからあの、はい、50メガ、あの、はい、今日の、ね、特集の50メガ、ねはい、あの 20W 以下の電波であれば出せると。
あ、それとかよくあるのは、あの144メガで車に無線機つけようなんていうのは 20W でも大丈夫、
20W 以下ですね、はい、大丈夫ということですね、
はい、
まあ、そういうふうなちょっとね、あの
ちょっと
複雑な言葉
が、ね、確かにね、
ありますけれどもね、だからあの一山第一が第一級アマチュア無線技師ですね、これがあのもうアマチュアに許されている操作の範囲をすべて使えるということなんで、はい、まあ、その中からあのここは使ったらダメよと、はい、言ってるわけなんですよ、
そうですね、うん、今のは4級ですから、
まあ、4級ですね、
でも4級でもほとんどのことができるような感じですね、そうなんですよ、出力はちょっと小さいですけど、
はい、出力は小さいんですけどね、あの世界的に言うとね、はい、あの 短波帯ですね、はい、短波帯が一番あの、まあ、下という言い方あれなんですけどもね、あの第4級でも出せるというのは、ね、
あまりないですよね、
珍しいですよね、
う
ん、
あの先ほど言いました 30MHz 以下の周波数が短波帯と言われてまして、そこを許可されている、あの一番入門クラスで許可されているというのはほとんど世界中になくて、
そうです、
ね、例えばアメリカでも 28MHz が一番下ですよね。
そうですね、
で SSB で、
そう
多く限られた範囲でと、うん、いうことですよね。
そうなんです、
はい、
だとあと 30MHz 以上はね、はい、まあ、そういうことでね、20W まで出せる、
出せる、まあ、ね、市販 の, こうあのハンディ機といってこう手に持って使う無線機なんかは 5W ぐらいですから、
そうですね、
4級があれば十分使えるということですね、はい、それから車につける無線機も 10W とか 20W がほとんどですから、うん、これも使えるということ
と、
ね、いうことは4級を持っていれば、あの、うん、十分いろんなことが楽しめると。
そうなんですよ、
うんうん、さっきもモールスを除くって書いてありましたから、モールスを覚えるのは大変ですもんね、
う
ん、
そうです
だから逆に言うとモールスがない方が、あの試験はしやすいですよね。
しやすいです、
はい
はい
はい、
それと次にの第3級ですね、
はいはい、
で第3級の場合は、はい、いわゆるモールスの通信をしてもいいということに結果的になるんですけれども、はい、操作できる範囲をちょっと読み上げますと、
はい、
アマチュア無線局の空中線電力 50W 以下ということでね、あの先ほどよりね、
はい、
パワーがパワーアップしました。
そうですね、5倍と、ね、まあ、20W でも2倍半ですね、
はい、そうなんですよね。で 50W 以下の無線設備で 18MHz 以上または 8MHz 以下の周波数の電波を使用するものの操作、はい、ということで、
はい、
まあ、あの先ほどの第4級に比べたらね、はい、制限範囲が非常に
ちょっと狭くなりましたね。
そうですね、
はい、
あのまあ3級取ると、まあ、あのいわゆるモールスもやってもいいし 50W 出せるし、
はいはい、
でね、もうなんでほとんどのこと
ほとんどですね。でこれでできない、まあ、出られないバンドは10メガと14メガですね、
うん、そうですね、この2つが、
はい、この2つの14メガヘルツ帯、10メガヘルツ帯っていう2つのバンドに出ることができないんだけど、あとはほとんど、
そうです、
しかも 50W まで出せる、
はい、そうなんです、
ね、はい、FM パルルが実は 20W なんで、
そうなんですよこれより強い電波を出せると、は
い、そういうことですね。
そうなんですね、はい、で、あの、まあ、私のおすすめなんですけれどもね、はい、あのもしできるんであれば第4級を受けるんであれば第3級を受けた方がいいんじゃないかなと、はい、
それはあのその次回にでもね、あの免許の取り方ということで、ね、
取り方ということで、
ね、お話ししたいと思うんですけど、
お話したいと思いますんでね、
ぜひその4級よりも3級取っちゃった方がいいなっていうのが、はい、我々こう経験的に感じてることですよね。
そうですね、
はい、
から次に第2級アマチュア無線技師ということで、はい、これはあのもう 200W 以下の無線設備の操作ということで、
は
い、
もう周波数は、まあ、
そう
バンドは制限ないですね。
もう全てのバンドとか、ね、はい、モードに出れるということですね、
いいですね。
から第1級アマチュア無線技師は、はい、いわゆるアマチュア無線局の無線設備の操作ということで、はい、まあ、制限がないと言いましても、あの電力は、ね、はい、アマチュア無線局の場合あの 1kW って決まってますんで、
1kW って言いますと 1000W ですね。
1000W です。
あ、電子レンジみたいですね。
それが上限ですけど、
はい、電子レンジみたいですね。 800W とかありますよね。 1000W とかのオーブントースターとかね、
オーブントースターとかありますよね、は
い、じゃあそのくらいの強さの電波を出していいと、
はい、
あ、じゃあオーブントースターみたいにパンが焼けるかもしれませんが、
そう
で、まあ、2級は、ね、2級はということはそれが 200W までに
抑えられてる、はい、
抑えられて
る、制限されてる、は
い、そういえばなんかその昔電話級アマチュア無線機師なんてことを聞いたことあるんですけど、
は
い、
そうですね、結局あの第4級というのが、はい、昔でいうあの電話級アマチュア無線機師と言ってた分なんですよね。
あ、はは、ね、それの名前変わったんですね。
変わったんですよね、はい、で第3級が、はい、あのまあ、電信級と全く一緒じゃないんですけども、まあ、電信級に相当すると、はい、いうことなんですね。あの今の第3級はのあの、はい、音声で出してもいいんでね、あのいわゆる電信級というのは電信だけなんで、
あ、そうでしたね。あの 昔はその電信級電話級というのがあって、電信級というのは、本当に電信しか出しちゃいけないよって言ってましたよね。でしかも周波数は、ね、
そうそうそう、
電話級と同じでね、
同じです、
ええ、
ですから、まあ、両方やろうとすると第4級、はい、電話級と電信級2つの免許を持つという形になるんですかね、
は
い、
そうでしたね、その昔は。
そうなんです。
そう、昔電信級持ってるよっていう人は今どうなるんですか。
昔電信級持ってた人は第3級、
第3級という扱いになってるはずですよね、
そうですよね、
ですから電話級 からなんか一時移行コースがだって特別措置で産休、ねはい、をもらえる簡単なコースで産休をもらえるってのがありましたね。
はい、
はいはい、ということは、まあ、電信級をお持ちの方がもしいらっしゃったら今産休相当の
そうですね、
操作ができるということでね。
そういうことですね。
昔より随分良くなってますよ ね、 じ
ゃ
ね。
そうですよね、はい、
うん、確かにあれですよね。昔あの電話級の時代はあの本当に電話の通信しかできなかったですよね。
そうです、はい、であの、うん、いわゆるデジタル系ですね、うん、あの RTTY とか SSTV も全部できなかったんですよね、
はい、そうですね。そういうモードは、うん、まあ、これからおいおい話すると思いますけど、はい、すごくもっと制限が大きかったのが
多かったですよね。
4級ということになって変わってだいぶ制限が緩くなったんですね、はい、いろんなことができるようになった、
はい、
ということはやっぱり4級があれば十分楽しめますね。
楽しめますよ ね、
ね、うん、4級がどのくらい今度はあの難しいかとかどんなことをやれば取れるのかっていうのは、うん、また今度、ま
あ、次回今度、ねね、
お話ししたいと思います
けど、お話したいと思いますね、
はい
はいはい、ということで、アマチュア無線の、ね、従事者免許の、はい、お話ということで、
はい
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、はい、今日のお話いかがでしたでしょうか。あのシックスメーターいかがでしたですかね。
そうですね、いいですね、うん、なんか面白そうで、はい、やろうかなって。アンテナが、はい、そんな大きくなくて済むしできそうだなって感じがしますね、
う
ん、
そうそうそうそう、じゃあ結構手軽でだ結構あの、はい、話の中にもありましたけど、あの自作される方も結構多いんですよね。
あ、そうですね、無線機、無線機もそうですしアンテナなんかも意外とこう作りやすいので、小さいんでね、大きさがね。
そうなんですよ、うん、であの HF では、ね、ほとんどあの SSB という、ね、はい、あのまあ、シングルサイドバンドというんですけどね、これの通信がほとんどなんですけどもね、はい、あの28も含めてですね、50メガというのはあの AM、FM がね、はい、もう入り乱れてるんですよ、
ね、そうですね、AM、うん、AM なんかあれですもんね、あの無線機作るのには非常に作りやすいから、
はい、
特に受信機の方が簡単にできるんで、
うん、そうそうなんですよ、
面白そうですね。
だ結構そういう、ねはい、コアな方が結構いらっしゃいます、
はい、
あの今日のお二方も、ね、非常にコアな方々、
はい
はいはい、ということでいかがでしたでしょうか、
はい、
今日の放送と、ね、今までの放送は、ね、ポッドキャストで聞くことができます。ポッドキャストは、ね、あのハムのラジオのブログからも聞くことができます。またあのパソコンや Mac とかの、ね、iTunes アプリや、ね、iPhone とか、ね、そういうもののポッドキャストアプリからも、ね、聞くことができますので、ね、ぜひお聞きください。iTunes やポッドキャストアプリでのであのハムのラジオを、ね、検索していただきましたら、ね、見つかります。詳しくはハムのラジオのブログで紹介していますので、ね、見てください。ブログは、ね、ハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。またあのハムのラジオでは皆さんからのお便りもお待ちしております。お便りはハムのラジオのブログから投稿できます。メールでなったときは、ham@hamsradio.net、ham@hmsradio.net です。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですのでね、はい、お待ちしております。
はい、もう一度アドレスを。
はい、ham@hmsradio.net ですね。
はい。はい、よろしくお願いします。
あの、いただいたお便りはね、あの、当面はね、あの、漏れなく。
はい。まだ あまりたくさんいただいていないのでぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、あの先ほどのブログには、ね、お知らせの他に QRV 情報とか、ね、トピックスまで、はい、なども、ね、掲載していますので、ね、ぜひご覧ください。
はい、
では、ね、今日はこの辺で失礼いたします。今日のお相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JA1WTO 吉原と
からあのゲストで、ね、はい、JA1UAV 高柳さん、JL1FUQ 三平さんにね、あのコアのお話をねしていただきました。
はい、いただきました。
はい、はい、どうもありがとうございました。はい、今日はこの辺で失礼いたします。セブンティースリーさよなら。
さよなら。
ハローシーキューハローシーキューハローシーキューハローシーキュー突然ラストサマーあなたはまるで異星人ハムとかソーセージとかにハマってるわでも食べられないみたい 世界